2023年ゆる民族学ラジオゆる音楽学ラジオ振り返り会
よいしょよいしょ
はいよ振り返りです。1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。
1年やったね。
続くと思わなかったね続くと思わなかったね。
確かに
ね、その俺たちのやる気っていうか
うん、
こんなに見てくれると思わなかった。
あ、本当にそうよ、うん、本当にいつもね皆さんにねお支えいただいて
本当にそうです。
ありがとうございます。
見てください、音楽学ラジオ52本、うちは53本、この12月20日の時点でですね、
うん、
上がってますよ。
なんか52本3本って聞くとねもっとやったような気もするんだけどまあそんなもんかと思ったり ね
台本もっと少ないですからね
確かに
途中からね、うん、いやいろいろありました本当に。
いや本当に
ねえ、去年の6月だもんね、最初に募集かかってたの
だもんよ、
うん、
そうそうそう
ね、
6月で募集スタート、9月、
はいはい、
鴨川合宿からの、
うん
うん、10月ぐらい11月ぐらいに収録最初やって、
うん、
12月最後の本当に1年前に第1回がそれぞれ公開されるという流れですからね、うん、もう1年ここまで本当やってきましたよ。
信じられん、
信じられん、うん、
ということでですね、
うん、
そんな風にこうやってきた僕らなんですけど、
うんうん、
まあ毎年恒例にしちゃおうかな、振り返りましょうということで、
うん、振り返っていこうぜ、
うん、その年出した動画ね、僕らいろいろ台本書いたり書かなかったりしてましたが、
うん、
とにかく撮ってはきたのでね、
そうですね、
結果は残っております。それを振り返りつつちょっと喋っていこうかなと思いまして、
はい、
でなんと首相なことにね、浦下くんすでにね特に気に入っている会みたいなのね、すでに準備してきてくれてそうなんで
そんな大した準備じゃないから、はい
はい、してきてくれてるそうなので、うん、ちょっと浦下くんから聞いていこうかな。
あ、本当ですか、
うん、
音楽と民族どっちからいきます？
音楽からいこうか。
はい、
うん、
僕まあ音楽学ラジオね、
うん、
最初ベートーベンに始まり、
うん、
ねえ交響曲やって、
うん、
悪口やって、
やったね。
こういうようになんかその曲の解説だったり作曲家の解説だったり、うん、あとは楽天的な内容だったりをこううろちょろしながらね、
うんうんうん、
それぞれ少しずつ進めていったっていう、
はいはいはい、
まあ、全体の感じなんですけど、
まだオールバックだったこの浦下くんだね。
あ、そうなんですよね。ほんとロングにしたくてねお団子をここにポンと作りたか
った
時代があったんでね。髪の毛の変遷が見れますもんね、まあ、そもそもね
めちゃめちゃ髪型変わってるからね
今もまたちょっと、
いやそうそう、
また違いますけど、
違うんだけどね、
うん、そっからね違和感がいっぱいあるこう、
うんうんうん、
サムネなんですけども
ですね、
3つほど、
うん、
個人的に好きな、
うん、
ゆる音楽学ラジオの回をまとめてきました。
はいはいはい、
1つはですね、
うん、
シャープ34モーツァルトの手紙回ですね。
あよかったねあれね。いやちょっとでもねあれは、うん、そのなんかこう浦下くん的には戦略があると思ったんですよ。
あ、なんですか。
うん、気持ち悪い浦下くんを
聞こうよ
ちょろちょろ出していくことで、うん、そのこれまでのこの爽やかなね、爽やかチリストのイメージを少しずつこう瓦解させていこうという、
あ、
でもっとこう身を振りやすくしようみたいなそういう思惑があったんじゃないかなって俺は思ってるんですよね。
そ,
んか、
うん、そんなねこうなんか狙ってやったわけではないんだよ。
そんな狙ってたでしょもう。いや分かってんだから、
いやだけどそうですね、はいはいはい、まあ僕、まあ、このラジオで
うん、
このラジオ、あ、音楽学ラジオの方とかで、うん、そんなにこう霜を発しないですけれども、
うん、
下ネタの方を、
うんうん、そうだね、確かに、うん、確かに確かに、あ、でもちょ、あの普段の会話の方と混ざっちゃって、そっ本当にって思っちゃって今
なんかやめてくださいなんか印象操作が行われてるな。
そんな
まあ、と言いつつ、う
ん、
そう、まあ、ラジオであんまりね、言わないですけど、
そうだね、う
ん、まあ、そういったね、下世話の深夜ラジオとかも大好きですんで、うん、まあ、そういったね、雰囲気もちょこちょこ、
うん、
まあ、
うん、
皆さんに慣れていただこうかなという、
うん、感じもね、思ってる
のかな。
はい、うん、
まあ、そうなんですけど、うん、個人的に何が好きだったかというとですね、うん、黒川くんとやる小芝居が僕好きなんですね。
わかるよ。あのね、私はね、私も三子のね、夢に入るよ。
あれね、 いいんだよね、うん、お互いの長台詞用意して ね、
してね、
あの小芝居打ちながらやるっていうのがね、なかなか僕楽しくて。
その点で言うと、ピタゴラスのね、
最初とかね。
ピタゴラス音に、これ、うん、ハンマーの組み合わせの話かな。
そうそうそ う、 そう、うん。
最初にやってたやつね。
とかね。
よかったですね。
全編小芝居のやつやってみたいですけどね。30分
やるか。30分は長えな。30分は長えな。ちょっとめちゃめちゃこの、うん、なんだっけ、ラーメンズ見て予習しなきゃいけないね。
う
ん
う
ん、
そうだね。
そりゃなきゃ
いけない、うん。やってみたいなっていう感じなんですけど、ね。
やってみますか、今度ね。
うん。うん、そうそうそう。
いやー。
小芝居は打っていきたいですね。
うん、最近忘れてますからね、小芝居、ね。
最近小芝居打ててないんですけどね。
やりたいです、
ね。なかなかお気に入りなんですよ、これ。
その回は、あれだよね、モーツァルトと、うん、大司教様みたいなの。
そうそうそう。
やりとりがあったんだよね。
やりとりとか、お父さんとのやりとりとか。
あったね。
で、まあ、このピーヨンが入った、初めてね、このラジオでピーヨンが入ったのは、はい、奥さんへの。
そうでしたね。
手紙だったりとかね。
あれねー。
あれね、
気持ち悪かったね。ちゃんと画面的に僕が逃げていくのを映っていてね。
うん、そうね。いやーって顔してたね。
下ネタ苦手なんでね、僕はね、どっちかって
。そうなんだよね。
そう。うん、そう逆のように思うでしょ。僕の方が、
ね。どう思ってんだろうね、皆さんはね。
僕の方が苦手なんですよ。
僕は大得意です
から。そうね。それがまずあって、
うん、これが一個ちょっと好きな回ですね、うんうん、
懐かしいな懐かしいな。
であともう一個ですね、うん、もうそのすぐその後なんですけどね、うん、約分すると曲が壊れると、うん、
これ伸びましたね、
いった37なんですけど、これやっぱり、まあ、まず何よりこう初見の人に進めやすい内容だったかなというように個人的に振り返ってて、うん、
いや本当そう勉強になりました、うん、今回ね
良かったかなというところなんですけど、うん、であとその僕のこのメロディーの取り方としてそのヤンタカタンが頻発したと、
うん、そうヤンタカタンね、
これ言わせていただきたいんですけどそんな気になります
何やって、
ね、いや嫌でしょ、
やって50音の後ろだよかない
じゃああで言うのかよってことですよ、ヤンタカタン違う違う、いや嫌なんですよ、
なんで嫌なんですか、
他でもなくて
何が嫌なんですか、
いいとか嫌とか好きとか嫌とかじゃなくてやんたかたんなんですよ、音の始まりは全部じゃないよ、全部じゃないけど
たじゃない、
やんたかたんで始まるとき多いんですよ結構、
いやいやいや、
これいやもう
やんたかたん、
山下先生に聞いてごらんなさい、
山下先生に聞いたらそれやんたかたんこれどう考えても山下先生の流れなんだからやんたかたんの流れは、
あの人がめちゃめちゃ言うから俺もそうなっちゃったんだけど、
絶対そうだと思う、うん、
でさ、それを受けてか知らないけどさ、うん、そのツイッターでさ、うん、まあ、X でねさ、あの浦下さんコウメ太夫する時もやんたかたんなのかそう、あのさ、それはそんなわけないじゃん、
やんちゃかちゃん、
なんで俺がコウメ太夫のモノマネしますって言ってやんで始めるんだよ
たかと思ったらやんから始まりました、
なわけないじゃん、ちゃんちゃかだよ、
ひくせー
そんなわけないじゃんっていうね、
何でもやから始める人だと思った、
うん、そう、でもこの回は ね結構その表紙についてわかりやすくね、うん、まとめて、うん、まあ、よかったかな
ーって、そう、ゆる音楽学ラジオで聞きたかったやつみたいな、
ね、みたいな
ね反応も大きく
そんな感じだったかな、
そう、結構見てもらってますね、一番5000回、
うん、そうなんですよね、うん、嬉しいですね、
私はね結構ねビオラアルタの話面白かったんですけどね。
ああ、そうですね、うん。
結構好きでした、
うん。うん。
特にこのビオラ周りの話が結構好きで、
ああ、
ブラッチョでずっと笑っちゃってたところとか。
そうだね。うん、なかなか、そう、ビオラを取り上げましたよね、うん、数回にわたって、ね。
結構出たよね、ビオラの話がね。うん、で、ビオラをさ、俺まず認識してなくて、ずっと。
まあ弦楽器といったらね、うん、バイオリン、まあそして自転チェロみたいなね、うん、なんか感じだから、
なんかちょっとでっかいバイオリン持ってる人いるなって前から思ってただけで、あれをビオラって言うのかっていうのを本当に一緒にラジオするようになってやっと認識した
っていう感じなんだよね、ビオラってね、
そうなんだよね、本当に弦楽器ってさ難しくってね、本当にビオラやってる人って会ったことないくてい
ないんじゃないかって
もしかしたら、うん、幻のビオラを求めてなるかと、
いや、まあ、
ビオラが幻なのかもしれない、
いや欲しいぐらいですよ、本当にいつでもねビオラをっていうのはね
この間のさ、ルネ小平のさ演奏の時にさ、うん、すっごい赤いビオラ持ってる方いらっしゃってさ、
あーいた、
うん、すっごい明るい色と思って結構びっくりしたんだけど、
あ
れなんかニスの色かなんかで決まってんの、
ごめんどこまでね赤かったかちょっと僕はあまりしっかり見えてないんだけど、うんま
あ、
ただそう、まあ、ニスとかその楽器の色っていう可能性もあるし、もしかしたらそういった方面の活動されててちょっと派手な色の楽器を作っていただいてたりとか、
へーそういった方面
かも。だから、いわゆるクラシックだけじゃなくて、あ他のジャンルの音楽にも飛び込めるような、
なんでそんなちょっとぼやかして言い方してるの。
あいや、うん、うん、なのかな。でもどうだろう、でも楽器の色って本当にでもね、いろいろあるからね。
いろいろあるね。
うん、
もっと。村下くんの一番かっこよかったっ。
いや、そう、ね。
いや、マジで。そう。そう、いいね。
あのね、
いいね
まあ、あの黒っぽい色もあったり、うんうん、茶色っぽい、赤っぽい、それこそね、うん、楽器もあったり、いろいろこれは好みがね、あるわけなんですけど、ね、
うん。いいですよ。
割と僕のは。
そう、浦下くんのね、あんまり手入れされてない神社みたいな色しててよかった。
褒めてんの
かと。私が好きなタイプの神社なんでね。
渋色をしてるんです
よ、ね。うん、渋色してますよね。いいよね、あれかっこいいよね。そう。で、ソビオラの話ね。
で、あとは、まあ、やっぱり、こう、4回にわたってやりましたけども、山下先生ゲスト会。
あれは本当に面白かった。
ぜひ、ちょっと、まだ全部は見てないよという方はご覧いただきたいです
ね。
長いんですけども
長
いっぱい喋ったんですけども
気にならないよ本当に、うん、
本当に
一人ね普段いらっしゃらない先生が入ってくださるだけで、うん、全然また雰囲気も変わってね、
うん、
いいですよ本当
そうなんですよ、
ね、もっと見て
そう
もっと見てください
それぞれ面白いですからね
面白いですからね本当にね
特にねまず初回でこう僕と先生の関係性みたいなのがまずしっかり見える、う
ん、出てきました
のとあとはまあこれの、まあ、後編が次回その次にあって、うん、でその次なんかはこう先生のね一人のプロの音楽家の音楽人生が、はい、もう丸ごと見れる内容になってるんで、はい、
これよかった
これねこれよかった結構貴重なお話も伺えたんですよね
あのねゆる民族学ラジオ聞いてる人とゆる音楽学ラジオ聞いてる人ってまあ大体その同じところに、ね、
とか
両方聞いてくれてると思うんですけど、うん、そのね聞いてない人いたらねこれは聞いた方がいい、
うん、
あの N イコール1を大事にしてるんですよ民族学は
あ、はいはいはいはい、
ことこの一人の音楽家の人生を追って面白いと思わないわけがないんですよ
あなるほどな、ね、
いる民族学ラジオリスナーが、
うんうんうん
うん、こういう NHK 交響楽団っていうのがあってそこそのそれがなければ生まれなかったね、
うん、
あの一人のファゴット奏者なわけですから、
うんうん、
いやここのね流れがいいですよ、
うん、そうなんですよね
あと生まれながら音楽の素養のある人間がいるということ
ということも分かったしね
もうがっかりしました
でまあまあそういうのを受けて、うん、じゃあ今度はまあ僕と先生がまあどういう風に出会って、
はい、
こういう風に
音楽
が
そ
う、うんうん、部活そしてそれ以降の音楽をやってきましたよ、うん、こういうとこがいいですよね、うん、みたいなのをお話をしたね。
話してくれたね。
雑談会みたいなのが第4回、
ね。第4回。ナンバーシャープ49の回ですね。うん、これよかったな
でもね、面白かった。
面白かった。いや、山下先生意外と疲れたんな、
うん、うん。疲れたよね。
疲れた。
あの収録。
疲れた。本当疲れた。
めっちゃ喋ったし。
だ全体尺で行ってもう4時間ぐらい行ったわけじゃないですか。
行った行った行った、
うん。で、その間も実はこうカットカットしてるんで。
うん、してるし。
入ってない部分もあるし。
収録の合間ね、喋ってるしね。
うん。
うん
う
ん、
そうなのよ。ずっと喋ってる山下先生本当にすごいんだから
すごいんだから
熱量がすごいんだから、うん、20代2人が負けんだから本当に本当すごいんだろう
やっぱ普段 5,60 人を相手にしたりとかする
パワーが違いますね。そう 5,60 人を指揮してるわけですから、ね
う
ん、
そうパワーないとや
ってない踊りで見せてるわけですから、ね、
そう
すごいですよかっこよかったな
うん、この辺はねやっぱ僕個人的にはなかなか好きでしたね、うん、コメントの方にもねかなり三者面談だったっていうことがありました、ね。まあ、
言われてましたね、三者面談ね。
確かに。
生徒二人いるタイプ珍しいですけどね。
うん。本当に、音楽の親みたいなもんなんで、僕からしたらね。
うん、そうだね。本当だね、う
ん。音楽の父っていうと、皆さんバッハだと思いますでしょう。
はいはい、
もう個人的音楽の父は僕は山下先生ですから、
ね。うん、そうですね。
すべて習いましたから、はい。先生にね。
いいと思いますよ。
で、こう、先生がこう、部活音楽のねその第4回かで話、うん、後半の方に話してくれたんだけども音楽が怖くなる人間を育てたくないっていうお話をされてた、
はいはいはい、
コンクールとかですごく厳しい、
うんうんうん、
ところもあるけれども
モンツラの部分ね
そうそれをすることでもう音を出すこと楽器に触れること音楽をすることが怖くなってしまう人もいると、
うんうん、中にはね、
うん、それは僕はしたくないんだ、うん、ということをこう先生がおっしゃってて
なんて言うんだろうな、まあ、僕もその音楽を教えることをまず仕事の一つにしてる身として、うん、その気持ちは忘れたくないなと、うん、引き継いでいきたいなと思いましたね。
いや、いいですね、
うん、もちろんこう楽器の習得、音楽の練習、うん、すごく大変なことがあるのは事実、
うん
うん、あの簡単じゃないのはもちろん、
そうだよね、生々しい、もう分かった
なんだけど、
もう、う
ん、
もう
分かったよな、
分かったよ、うん、ギターもやってみて、
うん、
サックスも触ってみて、
うん、
時間がないないと言いながらちょこちょこやってはみたが、
うん、
難しい、
難しいんだよ、
音楽って難しい、
そう、うん、あのそう楽しく、
うん、
自分が楽しく弾けるようになるまで、うん、めちゃめちゃ難しいんだよ、楽器って
難しいよ、
音楽
楽しくねえもん、大変
だから、歌もそうだよ、楽器じゃなくてもね、うん、音楽難しいんだけど、なんだけどそれをねこうやっぱり楽しめるところまで一緒に頑張っていくようなスタイルでありたいし、うんうん、その途中もその過程も楽しんでいけるようにこうレッスンとか僕もしていきたいなと改めて思ったよね、
うんうん、こう私はレッスンは教わる側でしかないから、
うんうんうん、
なんだけど最初に音が出た時の感動をずっと持ってたよね、
うん、そうだね、
うん、あの時聞いた音嬉しかったよな、
そうそうそうそう、う
ん、それのなんか再生産がずっとできるようなもんじゃん、うまくなっていくことって、うんうん、
一つねできることが増えて、
そこまでの期間がだんだん伸びていくっていうのが辛いところであるんだよね、
そうなんだよね、まっすぐはいかないからさ、
いかないから、
うん、
でもなんかそういうのも含めてなんかこういる音楽学ラジオやっていくとなんかそこにたどり着くまでの楽しさみたいなのを、
うん、
楽しみさかな、期待値みたいなのがぐんぐん上がってってめちゃめちゃ楽しいですよ、
うんうんうん、そうですね、うん、まあ、なので、まあ、もちろんねあの難しい理論的な話もたまにするし、
うん
うん、なんか難しいとこは難しいんだけども、うんうん、まあ、結局はその音楽を楽しむためのものであるとして、
う
ん、まあ、このラジオも続けていけたらなと思うわけですね。
俺の印象的な回はね、
うん、
まず音楽受験期ね、シャープ
6ですかね、
ですね、 うん、この人はおかしいんだってことが分かりましたねあれちょっとヤバい人と組んじゃったかなってねよく分かりました。
いやいやいや、
はい、
うん、
であと硬い音の回かな、
あ、硬い音、
はい、シャープ8、あれですね、整数字バイオン、
非整
数字バイオンの話、ずっといじられることになる ね不適切な引用ということで ね
ちょっとね、びっくりしました
ね、あれびっくりしましたね、始めたての頃でね、
本当にな るほどなと思いました、
うん、思いましたね。でね、もうこれ始まり深いですね、日本酒を初めて飲む人による日本酒 PR 案件シャープ10、楽しかったねこれね、
意味が分かんなかったよね
うん、これさ、奇跡的なことにさ、この時触れてたデラシャっていう、
うん、
お酒を飲む、ご飯食べた代わりにお酒飲む集落の話、
あー、ありましたね、はいはいはい、子供の時から
これをにね、クレイジージャーニーで行った人がいるんですよ、このデラシャの街に。で、行ったのが高野秀幸先生。
お
あのゆる言語学ラジオ、うん、僕らの姉妹チャンネルのゆる言語学ラジオの方に登場して、
うん、
言語の天才まで100年みたいなタイトルで本出された方、
行ったの
が行ってたんだよ、
た
クレイジージャーニーの中で、デラシャに、うん、だから先取りしてたんですよ。
なるほど。
先、多分もうこの頃には言ってたと思うけど、高野先生言ってたと思うけど
な、うんうんうん。
でもそう、ここでね、予習してた人は、え、デラシェってなってたはずですね。
なるほど。そうだよね。
クレイジージャーニー視聴者のうち何割がそうだったのか分かんないですけど。
分かんないけども。
うん、ねえ。で、あとね、まあ、この、シャープ、12、
うん、
ハンマーのね、小芝居、うん。楽しかったですね。
小芝居楽しかったね。
それから、このね、新世界よりよ。
あ、はいはいはいはい。
シャープ14。
うん。
これ、発明です。
何が？
発明でした。楽曲解説シリーズという発明。
発明ですか？
これめっちゃいいですよ。
ああ、
うん。俺もこれやるって言われると楽しみってなるし。
あ、マジで？
音楽聴けて。
あ、それは嬉しい
わ。そう、自分のその感性みたいなのも多分ブラッシュアップできるんだよね。
うん、うん、うん
うん。聞いた音、耳に入れた音をどういう言葉でアウトプットしようか。
うん、うんうん。
ことができるっていうのはこれとっても良くてですね。
まあ、その、まあ何よりさ、うん、こう僕がこうラジオでね、こうピシャピシャ喋るんだけどさ、うん、もう、それ以上に素晴らしい数々のねこの音楽がある、うん、やっぱりそれを楽しんでほしいっていうラジオでもやっぱりあるわけ、
そうだよね、
だから、
う
ん、まあそれのなんていうのかな、みんなのちょっと解像度が少しでも上がって、
うん
うん、やっぱり投資でただただ聞くっていうともうね40分50分苦しいものがあるんだけど、うんうんうんうん、なんか少しね楽しみどころというかね、ここっていうのを見つけて、うん、聞いていただければいいかなというね、うん、回で、まあ、これはまあ、もちろんやりやすい曲やりにくい曲あったりとか、
うん、
もう、まあ、前の曲と同じなんですけどとになっちゃったりだとかするかもしれないんだけど、うん、
まあでも浦下くんのそのこう熱意みたいなのを含みつつで、この回はさ、まあ立て付けが良くてさ、先にドヴォルザークの説明をして、
あ、そうだ、
ね、人生を振り返って上で聞くから、うん、思い入れが違うわけですよ、視聴者からすると。良かったですよこの回。だってぶっちぎりで伸びてるもんね、最初のこの頃のやつだとね。
良 か、ね、うん、
かったですよ。あとね、
ま
あ、
曲の力です、これは本当に。
いやいや、とんでもないとんでもない、発明です、発明です。ハイドンの交響曲なんだそのタイトルクイズも良かったですよね。もう校長先生のイメージです ね、
そうだね、うん、
恋する校長先生ね。
なんか22もちろん、まあ、真面目に音楽を聴きもしたいんだけど、
うん、
ちょっとそういうバラエティ寄りなこともね、
いや、していきたいよ、
していきたいんだよね。
うん、僕らからするとその要は、学問とエンタメを近づけるみたいなさ、
うんうんうん、
ことをやりたいっていうのが、まあ、イル言語学ラジオっていう僕らのひな形になったラジオなわけだけど、うんうんうん、まあ、そこ と、完全に道のりを一緒にする必要はなくて、
うん、
ただそのやっぱりこう聞いてもらうためにもね、うん、僕らとしてはちょっと砕いていって楽しんでもらえるようにしていかないとなっていうのは常日頃気にしたいなっていうところではあってさ、
そうそう
そう、そこら辺のこのなんか攻め方っていうのが浦下君上手だなっていうのがね、俺一緒にやってて思う ね。
ゆるっていう言葉の二文字のさ、意味がさ、うん、難しいよな。
難しい。学問的バックをゆるくするじゃダメなんで、
うん、
そこは下支えとしてしっかりしつつ、
うん、
こっちがいかにこう、水を含んで砕いて、こう、こねて焼いて美味しくしてあげるかみたいな。
クッキーが見そうでした。
クッキーが見そうでしたね。になってくるわけなんだけども、うん、それがね、なかなかね。
そうなんだよな。
あとね、
そう、
作曲への道は俺楽しかったよ。
あ、本当っすか。
うん、もう一回やりたいよね、これ続き。
ああ、そうっすね。今度ね、ゆる音楽学ラジオの方で、
う
ん、来年の抱負なんかを、
あ、はいはい、
またおしゃべりしようと思うんですけど、
はい、こっち民族学の方で今音民共通の振り返りをやって、
はい、23年振り返り、
そう、音楽の方で
24年の、
そう、抱負、
お互いの抱負
を、ね、まとめて語るっていう
ようなと思うんですけど、
はいはい、
やっぱりちょっと作曲っていうのは一個あるかな。
ある、あ、ちょっとそれ講じたらあれですか、親友で聞けたりするんですか。親友フィルハーモニーで聞けるんですか。
オーケー
やろ、作曲
作編曲まで頑張る、
いや、頑張んないといい。
まあでも、なんて言うんでしょうね、うん、まあ簡単なものでもいいからね、うん、ちょっと作ってみたいなって思いがあるので、
楽しみです、楽しみです。
作曲の勉強はね、引き続きやっていきたいなというところを、
ね、そのうちバックでかかる曲がね、だんだんそっちになって、浦下君の曲になっていったらエモですよね。
エモですね。
そうそうそう、弦楽器主役だったらいいよね。
あ、いいね。
いいっすね。楽しみにしましょう。まあ、そのあたりの抱負はまた、いる音楽学ラジオの
方で。
ってことで。
はい。
じゃあ、音楽学ラジオの振り返りはいいかな、このもんかな。
こんな感じかな。
ああ、振り返ると楽しかったな、これな。
1年やったね、いろいろね。
いや、ほんと世界広がったよね。面白かった。
本当ですか。
うん、いや、ほんと。音楽。じゃあ、俺一回聞き返したいもんな、全部。本当はこの機会に聞き返してくるべきだったんだけど、
ああ、まあまあ、
ちょっと家のことがバタバタしてまして、申し訳ないですけど。
じゃあ、
民族学ラジオなんで、
行きましょうか。
民族学の話、ちょっとしましょうかね。なんかこう見るとさ、うん、サムネの黄色全然違って面白いね。
そうなんだよ、ね。
なんか色が全体的に暗いな、うん、こっち。
紫とか、黒っぽかったね。
うん、そう、
するんだけどね。
いや、なかなか、
雰囲気分かっていいよね、サムネさんも、
ね。いいですね。キーカラーみたいなのがあんだね。
うん。うん、いやー、ね。
どうでした？
僕、まあ、またちょっとね。
こんだけしか撮ってねえのか。
思うよね。一覧で見るとさ。
こんなちょっと、結構頑張ったけどな。
週一ってそうなのよ ね。でね、そう、個人的お気に入りで言いますとですね。うん、
はいはいはい。
昔話回。
昔話
?17。シャープ17。
シャープ17ね。
はい。この時にですね、漫画日本昔話のオープニングをハモれたっていうのがね、
そこの評価バカ高いよ、うん、周りからも。
あそこで面白かったんだよね、俺もね。
そう、藤井さんね。
あ、藤井さんね。
ゆる天文学ラジオの相方オーディションで合格して、今、天文学ラジオで、越山さんの聞き手として活躍されてる藤井さん。
なんだっけ、カフェのオープン？
オープンチャンネルの方で、うんうんうん、おっしゃってましたけども、やっぱり民族学ラジオの中で一番の出来はあれで、あそこでハモってることとか、トッピンパラリのプー、
うん、
でプーがよーなどと言っていたことに対してとってもね、
うん、
評価してくれたんですが、僕のラジオの中で唯一怒られた回でもあります。
お叱りを。
はい。あの、しっかりお叱り受けましたね。すいませんでした。その説は。
ね、そういうこともちょっとあるのでね。
若気の至りということ
で。頑張っていきたいですよね。気をつけてね。
はい。うん、そんなことありましたね。
そうなんですよね。その、加えて黒川くんがね、よくわかんない指ならしの自慢っていうのね。俺、あとね。
ならない。本来ならならないところもなるんですよ。
なんじゃそりゃと思って。
いいんだよ。
サムネの俺の何それっていうのはそれも言ってますからね。
厳しい。厳しいな。
うん。
そうですね。そう。ありましたね、
あとはですね、あの、31、32回のですね、
ん？
あの、高橋先生のギャグ漫画みたいな。
高橋俊之先生のね、
論文ですね。
はい。この回ね。
この絵だったり、その、それぞれの特徴だったり、
はいはいはいはい、
これだもんなとかね。うん、
ピダマとか、
ね。うん、
なかなか。ありましたね。
うん。
いや、これも反響
があったよね。
反響多かったですよ。で、これ珍しいことに、やっぱサムネ効果なんでしょうけど、ナンバー2の方が再生されてるっていう。3000回ぐらい再生されてるって謎ね。
確かに。続きもんなんだけどね。
続きもんなんだけどね。
うん、
どうも鳩人間釣られた人は結構いるみたいですね。
衝撃だもんね、これね。
衝撃だよ、実際ね。ま
あ、前半も前半でね、結構な衝撃があるんだ
けど。いや、ほんとそう。
この絵可愛いんだよな。そ
う。勇者は橋田先生ですよ。様々ですよね。もう先生の描いた絵の時は伸びるんだから。
可愛いんだよな。
本当に。内容云々じゃないんだよ、きっと。内容云々じゃないんだよね。いや、本当に良かった。でもね、僕にとっても高橋俊宏先生という人に会えたのはね、良かったしね。
うんうんうんうん、
なんか、その、ゆる民族学徒としての、
はい、
その気持ちの持ち方みたいなのを教わったっていうか、
うんうんうんうん、
楽しさを忘れちゃいかんなというのはね、感じさせてもらいました、いいです
ね、本当。あとは、その、だんだんホラー要素があの強くなってきまして。
そう？
あの
そう
そう
言うて怪談のを読むとかそういうことじゃない、う
ん、まあ、怪談イベントがあり、うん、怪談を読むがあり、うん、怪談を読む
あれ2回やったんじゃない、
ちょっとあるよな、あ
れ2回じゃない、
2回か、うん、あ、そうか、ここで1回やったのと
怪談イベントとも
う1回やった、
うん、
うん、そうなんですよ。で、まあもちろんね、ホラーっていうジャンルに僕があんまり接してこなかったっていうのもあって、うんうん、そこが新鮮だったっていうのもあるんだけど、うんうんうん、もう一個はその黒川昼間の百物語、
うん
うん、にしようと思ってた怪談の夜、
うんうんうん、
あれのやっぱりおまけですよ。
あ、オッケー、まだ言ってくれる、
全然言う、
いやー、よかったよかった、
うん、
あ、
やっぱ黒川くんのそのなんていうの、作ってきた文章を喋りというね形で普段ラジオでお隣で聞いて ね、
う
ん
う
ん、
ね、
一緒に作ってるわけだけども、ちゃんと文章でね、
うん、
まあ、物を読むっていうのはそれまでなかったと思うんだよね、
うんうん、
それで、あの、そのおまけを読んでみて、うん、あ、この人こういうの作れるんだ、すげえなーって
本当、うん、嬉しいですね。
なんか本当に、なんて言うんだろう、僕がねそういうことをしたことがないから、
うん、
本当に新鮮に感じられたんだけど、ああいうさ、チャットの書き込み、うん、そして細かい、そのこれは何日の何時何分何秒にある、そこまで、
はいはい、
そして登場人物の名前一つまでやっぱりそういうの作るわけじゃん。
そうですね。
そういう創作って、
はい、
そうか、今まで触れてこなかったけど、そういうことを一個一個考えるんだと思って。
そうですね、
すげえことするわって、ね、思ったのよ。
本当、
うん、
本当に良かったです、そういう風に喜んでもらえて。
いや、本当に、なんて言うんだろう、まあ、もちろん怖かった怖かったんだけど、うん、あの、本当にいろいろひっくるめて面白かった。
本当、
うん、楽しかった。
よかった、よかったです、うん、いや、怪談イベントね、後で抱負の回でね、あの、撮ろうと思うんですけど、
うん、
まあ、うん、これきりじゃなく、自分のいろんな表現の仕方してやっていきたいなと思う。
幅を広げてね、
はい、
いいですね、
頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
で、あのさ、
うん、
配信されてなくて、
ない回、うん、
配信されるか、まあ、されるからもう分かんないけど、うん、されるかな、
うん、
あの、夜回りっていう
ホラーゲームやったんですよね。
ホラーゲーム実況をねやったんですよ。
しました、ね、
これのこれより早く出るのかどうかは知りませんけれども、
出ないかも、
出ないかもしれないけれども、も、
うん、
あの、夜回りっていうゲームがあるんですよ、うん、ホラーゲームが、
ね、
あれを実況するっていうのをね、あの、まあ、チュートリアルまでかな、
うん、
あれやってみたんですけど、うん、あれなかなか面白かったんですよね。
面白かったね。あれ面白かったね。もう、この人が、あのね、まず、勘違いしないでほしい。
うん、
あの、世の人、
うん。
あの、ホラーゲームで、 お化けは倒せないです。基本的に。
倒せると思っちゃったんだよな。
基本的には倒せないです。
うん、うん。
で、ましてや、小学生女児の投げる小石で妖怪は倒せないです。
うん、必死にお化けの石を投げてね。
土じゃないよ。あれ説明しないと分かんないかなと思ってね。私も横で見てて思ってたんですけど。
うん、
いや、本当。
あれ、でもなんかそういうこともさ、ね、まあ、ちょっとその、なんていうの他のね、うん、じゃあ、最近やった流行り紙の回とかに比べたら民族学要素はちょっと薄いかもしれないけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、
うん、
そういったこともちょっとね気を抜きつつやっていきたいよね。
そうなんだよね。なんかこう、うん、その僕らの言ってるずっと言ってることは雑談会は本当に雑談がしたいネタ仕込みたくないみたいな、ね、
そうそうそう
気持ちはあるわけなんですけど、
うん
うん、まあそれをね許してくれるぐらい普段の動画のクオリティ上げて、
あ、頑張っていきたいです ね。
そっちの再生回数もちゃんと減らさないように頑張っていかないといけないですね、
はい、ということですね。
はい、
うん、
俺的振り返りな、
どうですかこれ今まで。
あのね、私はさ YouTube のさ管理画面見れるじゃん、
うん、
あなたもそうだけど、
それぞれ
の、
ね、
音楽は音楽、俺は民族は民族、うん、YouTube スタジオってアプリでね見れるんですけど、いまだに初回の方の動画でコメントがつく回があって、
は
あ、なんだと思う。
なんだろう、初回の方でもそうだな、意味言葉とか
でね、シャープ 4、 4、うん、松尾芭蕉のせいで評価がだだ下がりした島がある。
これなの、
この回なの。
そうなんだ。
俺さすんごいこれ自信なくて台本書いてる時これ面白いかなと思って、
あ
で、この頃さまだ堀本さんにチェックしてもらってたじゃん、バリバリ、
うん、そうだね、
もう最近なんか全然台本見てもらわないけど、
うん、
なぜなら書き上がってないから、
うん、
でもそのこの時にこの全部でいくつかやったよね、一遍取って6個取ったのかな、
うんうん、
取った中でコメント、堀本さんによるコメント、
うん、
が一番少なかったの。
ああそうだったんだ、うん、
ほとんどオートスの最後の部分、
うん、
面白いですねみたいなコメントだけだったんだよね、やばっと思って、やべえもん作っちゃったって思っておお、うん、やばい、こんなの誰も聞いてくれないよと思って、
うんともすんともならない、
そう第4回で最初早速転覆みたいなことを思ってヒヤヒヤして撮ったんですけど、したらね意外とでも未だにコメントがつくぐらいには、
それはどういうコメントがつくんですか。
なんか未だにこういうことあるんですねとか、
あ
とね、おしま行ってきましたとか、
あ確かにね、
そう似たような事例こういうのありますよねみたいなこと結構、
うんうんうん、
寄せてくれるのが多くって、
やっぱ現地行ける系はいつになってもね、
うん、
その時自分で体験したことっていうのがねまた一個近くなるから
ね
この話が
のかもしんないです。そう、うん、であと俺はサムネ効果あると思うね、うん、これ作られた時ね不快でしたよ
そのそうだ、ね、
別に俺面のいいキャラ売ってないからさ、
だからシャープ2でまず顔の
顔が出てきて
上半身の、うん、あの写真が出て、
この時点でもうアホ面なんですけど、
もうシャープ4で
シャープ4で変顔デビュ
ー登場しましたけども、
ね、あひどいことされたなと思ったんですけど、このサムネ効果ですねね、本当にこの時確かフールさんかなが サムネ作ってくれたんですけどね、
うんうんうん、
もうひどいことされましたがこれのおかげで伸びたような気がしております
なるほどな。
であとこの時にあった珍事件覚えてるよ、おしまの低評価レビューの、
うん
って書いてあるサムネの後ろの写真、
あ、押し間違いがあったんだよね
っていうのがね、
押し間違いじゃないよ、押し間違いね、
押し間違い、
う
ん、
そうそうそうそう、
これは違う押し間ですってコメントが来てて、うん、調べたら本当に違う押し間だったんだよねこれすごかったね、
すごいよね、やっぱお詳しい方いらっしゃるんだよ、
うんうん、リスナーの底力見ました、
すごいよね、
本当にすごいなと思った、
うわーって思ったもんね、
うわーって思った、よかった今回はね、そういう意味でも印象深い回でした。
そうだね、うん、
で浦下くんの大工の会に影響を受けて作った分離埋葬事件の会、
はいはいはいはい、
この会はなんか初めてガッと伸びて、
うん、
なんか手応えを感じたというか、
うんうんうん、
あそうか、こうやってある語りとかこういう着眼点って人に喜んでもらえるんだなっていう感覚があってね、
いやもちろんそれまでのね、うん、初回の収録でもしっかりやったとは思うんだけど、うん、なんかより一個骨太ながっつりだったよね、
うん、ね、回になってね、全3回のやつですね、
いやでも面白かったもんね、
良かったです。そう、最初の語りとかを、ねうんうんうん、入れてみるみたいなことを始めてみて、この回から未だにそのあこの間さがついたさコメントで、この間って昨日なんだけど、 12月19日かな、うん、ついたコメントに最初 の語りのところも黒川さん書いたんですかみたいなコメントがあって、うん、俺最近あんまりコメントに返信しなかったんだけど、うん、はいとだけ返した嬉しくて
そこはね
返した
言っておきたかったね
言っておきたかったやりました、うん、みたいない
いですね
文章褒めてもらうと嬉しくなっちゃうんで、うんうんうん、物書きなんでねそういいこの回はね結構覚えてますしいい回だったなっていうふうに思っています。
で民族語彙クイズをいっぱいやったね。
やったね。あやったね。
つどつど。
堀本さんとね、大輝くんに問題出してもらって、おんぶに抱っこで、何の準備もせず、やったもんだから。
ね、ただただ、自転車を出してもらうだけっていう。
出してもらうだけみたいな。本当は俺が出したいのよ。
ああ。
そしたら俺が適切なさ、あれ出せるじゃん。ヒントとか。
うんうん、うん。
だから、誰か来た時とかに、ゲスト会とかにやるのが、まあ、悪い気がするんだよね。そのゲストの持ってる知識を引き出すこともできるし。
わかるわかるわかる。
だから、まだ、詳しく固まってないかな。この動画が出る時点ではもう決まってるかもしれないんですけど、諸星めぐるさんっていう VTuber の、
う
ん、書店員さん、書店員 VTuber とコラボすることが決まってるんですけど。
おめでとうございます。
はい、まあ、その時、浦下くんもね、合同席できたら、ぜひぜひって感じなんだけど、うん、そこでね、民族語彙クイズぶつけようかなと思ってまして。
ああ、いいですね。
聖戦、黒川聖戦の民族語彙でクイズ出していこうかなと思いますので、うんうんうん、復活します。人気、かっこ果てな企画が。はい。
そう、クイズって結構難しいとこあるよ ね,
るね。
誰に出してもらって誰が答えるのがいいのかっていうのね。
そうそうそう。あと出題側のこの癖みたいなのもありますよね。
うん、うんうん、あるからな。
そうそうそうなんですよ。で、そんなところで、あんま伸びませんでしたね。フィールドワーク限定公開サポーターコミュニティ募集開始の回ですね。これは伸びなかったね。まあ、結構個人的には、うん、楽しかったフィールドワークの時の話もしてるんで、ぜひ皆さんには聞いていただきたいんですけど、
う
ん、聞いてもらったね。
そうだ
ね。あとは、そう、柳田国王会も撮りましたね。
撮ったね。
撮ったね。柳田国王のやっぱり私が一番印象に残ってるのは、あれですよ、諫早駅かなんかかな。
うん。
ちっちゃい女の子見て、あいつはヨーロッパに行かんでいいんだなって、電車から思ったっていう話。あれが結構印象に残ってて、
うん、
なんかちょっとこう、自分ちっちゃいなとか、うん、なんかこう、思った時に、
うん、
まあでも柳田も、ああいう追い詰められた時あったしな、みたいな。俺が追い詰められたらこんなもんだよなというふうに思うようにしてましたね。
この柳田国雄会の第3回、
うんうん、
最後で1時間を超えたんですね。
そうです初めて超えました。
1時間10、11分。
そう、この他の回でもないんじゃない？1時間11分って会
はなかなかないんじゃないでしょうか。1
時間超えて10分ってないよね。ないないないない。
かったんですね。
そう、
この動画のね1個あたりの時間っていうのもね迷いますよね。
うん、だってこの時尺が明らかに間違ったからね。柳田少年時代46分、青年時代46分、
うん、
以降の人生1時間10分だからね。明らかに違ったよね。
そうだよね。
で、この時、ゆるがふとカフェの店長に入る、なることが決まったというか、
ですね、
皆さんに発表したっていうのが、感じでしたね。
そこからか。
うん。で、たたり神の会、岸竹バストンの会ですね。これも結構反響ありましたね。
うん。
唐津の方に住んでらっしゃる方も結構いて。うん、あ、岸田家バッソンさんだみたいな。
ねえ。
実際岸田家バッソンのたたりを間近に聞いたことがある人からコメントいただいたりとか結構してて、うんうんうん、あ、まだ根付いてるんだっていう感じがね、良かったし。
そうなんだよね。
そうで、一般に言われてるそれ実はこういう背景があって作られた話なんですよみたいなことを言われ、コメントでね指摘されたりもしたんですけど、うん、いいんです。それでもいいんです、
うん、
フェイクロアっていうジャンルがあって、
うん、
人がこう人為的に作っていく伝承フォークロアっていうのがあるんです、
うんうんうん、
でそれも今研究対象になりつつあるんです。だからね、必ずしもその人が何かの目的に営利的に作ったから価値がないというわけでもないし、
うんうんうん、
だからその怖くないんだよとかじゃない。怖いもんは怖い、厳然と怖いっていう事実が横たわってるから人は触る神にたたりなしで触らないんだし、
うんうんうん、
そこじゃないんだよ、もうちょっと踏み込んでくれよっていうのがね、
なるほど、
ユル民族学ラジオやって人間からすると、
うん
うん、思うところでありますね。
だからそれで言うと、その作るなんていうのが、まあ意図せずなのか意図してなのかわからないけども、うんうん、作った結果変わっていった方面にもその人の価値観みたいなのが入る
あるというわけですからね、うん、でそこから広がっていくのも民族ですからね、そこも大事にしてきたわけですよね。でこの後も話題の敵屋とヤクザね、問題のか敵屋とヤクザのかこの回も台本がね自信なくてね、自信ない台本ほど伸びるんだよな、よくわかんないんだよ
な、
そう、うん、まあ、この回もやっぱり龍翔橋田先生の絵ですよ 可愛いもんねこれ。
可愛いこれ。
可愛いよね。
まさかあの構図に入れると思わなかったもん
ね。グリートぐらいになれると思わなかったよね。
うん。なんか入りたいの言っとこうかな。
言った方がいいよ。
この絵の中に入りたいんですけどって。
てかあれだったらあの僕も最近サムネさ最近僕作ってんだけど。
はいはいはい。
ちょうどねサムネ案を出し始めたのが岡本健作さんの。ゲスト会から。
なるほど。
でこんな風のサムネでお願いしますみたいな感じで暗音出しをしてて、うんうんうん、で実際に作り始めたのは血だらの神十楽事件の会から。
はいはいはい、はい。
まあ、ここからフォトショーで一生懸命作ってるんですけど、
うん、
なんかこうサムネのね方向性とかってやっぱ自分で思うやつあったら、うん、どんどん行ってった方がいいし。
なるほどね。
なんだって自分で作るとね楽しいっすよ。
作ってみるか。
うん。意外となんとかなる。フォトショー難しいけど。
うん。うん、
天気雨の回もね俺もまとまりとしては良かったかなと思って、うんうんうん、これもうちょっともっと人に見てほしいなっていう回ではあるんですけど、
皆さんぜひ見てください。
そうあんまり伸びてないですね。まあまあまあまあ。でオルレアンの噂の回がありました、
うん、
俺はね古典的な社会学の名著を読んで、それを喋る回でしたけども、
うん、
でもなかなかねあの今にも通ずる話が結構あって良かった。
そうだね、
うん、個人的にもあのやりがいのある回でしたね。まずオルレアンの噂を読み切ったっていうのが嬉しかったね。
あなるほど。
うん、そう結構この動画に関してはさ、うんうん、あの動画作るために種本読むじゃん。でずっと読めてなかった本を読み切る
あるよね。
そう経験として自分のこう自己肯定感を上げる体験としてすごくいいわけなんですよ。
なんか別の動画とか別の回で必要なとこだけ読んじゃった本とか、
うん、あるじゃん。
あるんだよ ね、
ね、
それをちゃんと全部読むとか、ね、
そうなんです。それだとえあの時これ話してたかったみたいな回のことが出てくんだよな。そんなんばっかよ、うん、本当に。そ
う、まあ、ちょっとずつ良くしていきましょう。
しましょうってことでね。うん、で、ゼンマイ戦争の回ですから、これは、いちご宮本山の時の回ですね、
うん。
うん。これもね、結構感動したって言ってもらえる人が多くてね。
うんうん、
本自体が強い。本自体が強い話で言うと、中国の神話もそう。
ああ、そうとかね。うん、うん。
これすごいんですから、本当に。
面白かったもんな、
ね、面白かったよね中国の神々ね。これ中国の神々の作者さんと、
うん、
一応もうコラボするって話も決まってまして、
いやすごい、
はい、あのご帰国なさるタイミングで、
うん、
もしかしたらまあ2月かな撮るか1月中かな、
うん、
撮るか分かんないんですけど、どっかのタイミングで収録しますんで皆さん楽しみにしておいてください、
ね、
はい。まあ、その回にでもですね、あの中国のじゃあ死神だけじゃなくて神々ってどうなってるのかとか、冥界ってどうなってるのかとか、
いろいろ聞いてみたいですよね。
あと今先生の研究テーマとか、
うんうんうん、
あと民族語彙クイズ出してみたいな感じで下に、ね、遊びたいと思います。
うん、で黒川くんよ、
あ、いう
無視死なのよ。
無視死な無視死な
無視死なの
すごかったなこれな、
うん、
で俺は考察したよ多分だけど、うん、やっぱりこう無視死って2004年ぐらいに漫画完結してんのかな ?6 年かな、
うんうん、
結構早い段階に完結してて、で、それ以降、一回供給が途切れるんですよ。
虫歯関連の。
の公式からの供給が途切れて、うんうんうん、まあアニメ化とかするんですけど、
うん、
ちょっと途切れると。
うん、
で、2014年に、あの、完全新作の、あの漫画が出るんですよ。
お
うほうほう。同時にこれがアニメ化されるんですよ。もう大歓喜だったと。
うん、
で、あのそこでガッと湧いて。新規参入のねファンが増えていくわけ、
うん、
で僕も湧きましたその時は。嬉しかった、ね、新刊買って、
うん、
第一版のね一釣りのを買って、
うん、
読んでアニメを見て、ああよかった。この間ちょうど皆既日食が舞台設定に出てくる回なんですけど、
うんうんうん、
皆既日食あったからな、そこと紐づけてすごいいいなと、で、あ、思って楽しいんだと。そこから9年近く供給ゼロね。一応続無視し続章っていうのがやってて、
はいはいはい、
アニメ化したんですが、まあ、それも言うてワンクールですから一瞬で終わっちゃいますよ、
うん、
悲しかった悲しかった。でその定期的に供給が来る波の中で、うん、みんなまだ何か来るんじゃないかってずっと思ってるわけです。
はいはいはい、はい、
でその中で漆原先生の新しいシリーズが出て、だがくしくも3巻で終わってしまい、もっと読みたかったって思ってみんながふつふつと鎌首をもたげていたところに、どこの馬とも骨とも知れないやつが無視死の話をしている、
うん、
無視死って字を見ただけでね無視死男は反応しちゃうんですよ。嬉しいから供給ないから。僕も別の人が語ってたら見てます、
うん、
無視死って書かれてるのが見て、誰かが無視死の話してるって言ったら見に行っちゃう。それが起きたということですね、うん、 うん、嬉しかったし、
ね、
そのみんなんだけそのよく言ったと、
うんうんうん、
大友克洋をよく糾弾してくれたと
めちゃめちゃ言ってたもんな、
ね、言ってくれたので、うん、あ同じように思ってた人こんだけいたんだと思ったし、うんうんうん、じゃあこういう人たちに向けてで今回 MCC でいろんな人が見てくれたのも嬉しかったからその、恩返しとしてねここから MCC 全話解説やっていこうと
そうこれもねもう早速第1回の部分
を、ね、
やりました。めちゃめちゃ面白かった、
ね、言ってたね、うん、一番楽しかったって言ったもんね。
めちゃめちゃ面白かったよ、
ね、
やっぱり一人で見る分だと少し難しいところがあ る,
ある、ね、
下地がないと
そう、うん、説明不足っていうか、うん、あの雰囲気を楽しむ作品ではあるんだよね。
あ、そうそうそう、うん、全体としてはなんか面白いというか、うん、その不思議な世界で過ぎていくんだけど、うんうん、もうちょっと分かると面白い部分っていうのがいっぱいあって それをね黒川くんが見事に解説してくれた回がねあるんで皆さんぜひ楽しみに
ぜひ楽しみにし
て
ください
。これが公開されてる頃にはあるかもしれないけれども
出てると思いますけども
、うん、面白かったですね。
よかったですよかったです、ね、あれもね受け入れてもらえればいいですけど意外ともうこれ出た頃にはボロクソに言われてるかもしれないですからね、それは言い過ぎ深読みおじさんだよって言ってね、
まあまあまあ、
わかんないですけど
あれはあれで楽しみましょう
でまあこの後、岡本健作さんに来てもらって、うん時刻表を読んだりとかごめん楽しかったですね。
鉄道の話もなあんまり聞かないからさ俺はさ、うん、なんか新鮮で楽しかったな、
うん、楽しかった。時刻表の楽しみ方のところ裏下がひっくり返ってるからねどのところかも覚えてないけどひっくり返ってるからね。
これ多分もう結局ヤフー使いましょうみたいな
ところか
なのかもしれない、
ね、ところか確かにスマホ持ってるもんね、うん、そうだよね。すごい面白かったですよね。
面白かった、
うんで募集した個人宗教を読む会をやって、うん、で喫煙者の名前も決まり、
うん、
で、あと初めての6シリーズ6回にわたるシリーズ、
ね、
旅行新会が
ね
初めて今2023年12月20日の段階では第4回まで出ております、
はい、
で5、6と続きますけど6回目はな58分ぐらいになったかな動画、ね、長くなりましたけど、まあ、まとまりとしては最後いいまとまりになったかなと思いますんで、うんうん、皆さん楽しみにしていただければというかもう見てるか、
はい、
楽しく見ていただけると嬉しいなって感じですね。そう
です
ね。
1年見てきましたね。
見返りました。ごめんなさい長くなっちゃってね。
濃いかったね。
濃かったね。
こう見るとね数はねなんかざっと見ると少なそうだけど一個一個はやっぱ濃いかったね。
言うても50ですからね、
うん、
50巻漫画あったらそこそこですからね。
そうだな、うん、確かに、
うん、こうやって見るからいけないね、
うんうん、
いや来年もこうやってねいっぱい撮ったねって振り返られるといいですね。
そうっすね、
うん、来年っていうか、うん、今年になるのかな、
うんうんうんうん、
今年末もねまあこれは振り返り会ということで、
はい、
先の話は音楽学の方に回しましょう、う
ん、
ここでこう適当にまとめるというかもう今まとめの話をしている会なので、うん、まとめる必要はないと思うんですね。
もうまとめることなんかないんです
けど皆さんも思い思いの会でこう、うん、音楽学ラジオにしても、
うん、
民族学ラジオにしてもあの会良かったよって思われたね回ありましたらぜひコメントしてください。
はい、うん、よろしくお願いします。
でよければ URL とかあとシャープなんかとか書いといてもらえると、
うん、
そのコメントを見た人がたどりやすい
そうね、
うん、と思いますので、うん、めいめい好きなポイント好きな回、好きな瞬間、
うん、
好きなフレーズなどもね、うん、そうやって書いていただけると大変嬉しいです。
ぜひよろしくお願いします、
うん、僕らの励みにもなりますのでぜひよろしくお願いいたします。昨年はお世話になりました。
ありがとうございました。
はい、本年もどうぞどうぞよろしくお願いいたします。ということで今回のゆる民族学ラジオ終了したいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。